カラーディス。2012年7月14日土曜日午後10時20分後の収録からデイズ若でございますけれどもですね、今日の夕方ね、ちょっと僕の母親と、久しぶりにね電話をしまして、いろいろちょっと話しておきたいことがあったので話しておいたんですけど、電話していた時間がなんとまさかの40分。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
こんにちは、カラーデイズ若です。はい、というわけでですね、今週もお送りしていきますけれどもですね、まさかね、俺も40分もね母親と電話するとは思ってませんでしたね。ちょっとね夏休みに向けた話を中心にいろいろ話をしまして、ちょっと僕個人的なもの、それからそれ以外のこといろいろ含めて、ちょっと打ち合わせをメールでちまちまするよりも電話の方が早いんじゃないと思って電話でしたら、まさに40分っていうですね。はい。ということで、ちょっと長電話があった今日なんですけれども、そんなこんなでね、一人暮らししてると普段ね親と話すなんてことがそうないわけですから、一人暮らししてる人は分かると思うんですけど、実家暮らしの人はね、それは毎日一日一回ね、それは必ず話すでしょ、それはね。挨拶ぐらいは、どんなにあれでも挨拶ぐらいは皆さんするでしょう、きっとね。なんですけど、一人暮らししてるとね、そんなにもう話す機会がないというか、むしろ話さない日が当たり前っていう風になっちゃうんでね。たまにこうやって声聞かせるのもね、大事ですね、なんて思いながら、今日も順調にこう番組をね、進めていきたいかなという風に思います。はい、よろしくお願いします。はい。ということでですね、お送りしていきますけれども、今日もですね、にこやかに、お送りしていきますけど、にこやかにお送りするのかよくわかんないですけど、まずですね、皆さん、謝らなければならないことがあります。ごめんなさい、木曜日の配信予定がなぜか土曜日になってます。ごめんなさい。ちょっとね忘れてたんですよ、金曜日にテストがあるということを。それでですね、それが気づいたのが木曜日のね11時半でね、夜のね11時半で、あれ今日そういやポッドキャスト配信日じゃねえってたんですが、もうですね、収録、どの道収録しててもあれだしっていう話なんで、ちょっとテストの方に専念させてもらいました。ごめんなさい。なので、土曜日配信ということでですね、本日、配信ということに、なりました。はい、ごめんなさい。はい。てか、明日もあるんですかね。てか、一応ですね、からデイズ的にはですね、明日15日日曜日の配信をもって、夏休み前は最後の配信という風になるんですが、これは前々からちょっと予告はしてあった通りなんですけれども、明日あるんですかね。あるの?ネタがなさそうですけども、明日は明日で適当に話そうかなと思います。ということで、今日は、話せるとこまで、ちょっと最近の近況なんかをね、ここ1週間の近況なんかを、話していきたいかなというふうに思います。はい。ということで、まず今週はですね、まず7月、そうね、9日ぐらいから、振り返っていきますとですよ。まずですね、7月9日、2012年度前期の2回目になりますですね。例の、教授と面談するっていうね、あれを、久しぶりにやりました。2回目ですね。はい。2回目の面談がありました。別名ポートフォリオ面談というんですが、うちの大学の、所属している学科の先生、 と1対1で、面談するというですね、なんともなんとも、なかなかこう緊張感あるね、ものなんですけども、まあそれがまた今週ありました。でまあ月曜日僕が当たってたので、まあ行ってきたんですけれども、まあ今回はね、そんなになんか長々と話すことは実はあんまなくて、10分ぐらいですぐ終わったんですよね。まあね、まあ要は期末試験頑張ってねっていうね、そういう話なんですよね、この時期は。なんでまあ特になんかこれと言ってっていうわけではなくて、まあね、順調って、相変わらず頑張ってるみたいなね、そういう話をするっていうね、面談だったんですが、まあまあ毎回毎回そうなんですが、まあこうやってね、あんまりこう普段まあゼミとかはまだなので、うちの大学はね、3年の後期からなので、まあとかが本格的に始まる前っていうのは、あんまりこう先生と1対1で話すなんてことがあんまりこうないわけですよ、日常的にはね。あんまりこう日常的にそんな、まあそんなにしょっちゅうまあでも、言われてみたらね、去年よりは確かにその先生方とこう話す機会っていうのはやっぱり増えてはきているんですが、まあそれでもやっぱりこう1対1でじっくり話すなんてことはそうないわけですよ。でまあそう話していくことによって、こう自分自身をね、こう見直して、まあちょっとここは改めなきゃなって思うこともあるし、まあ逆にまあ先生方から励まされて、まあそうか、ここはまあもうちょい頑張っていけば、このまま頑張っていけばいいかなみたいなふうに思うこともできるので、まあそういう意味ではこう自分を見直す機会、まあだからポートフォリオっていうんですけどもね、まあそんな感じで、まあ今週そんなのがあって、まあちょっとまた自分自身を見つめ直す、まあ10分っていう短い面接の中では、面談の中ではありましたけど、まあちょっとそんなのもあったかななんていうふうに思った、月曜日でございました。はい、それから、今週はいろいろあるね。まずですね、これがね、今週若さんちょっとですね、ちょっとビビった出来事なんですけどもですね、まあ僕ね、まあそれは当然一人暮らししてるんで、通帳をね、まあ銀行の通帳をまあいくつか持ってますけれども、まあそのうちの1個、よく使う口座のですね、キャッシュカードからですね、突然ですね、現金が下ろせなくなるっていうですね、事態が発生してしまいました。で、まあこれどういうこっちゃって話なんですけれども、まあもう事故なんで話してもいいかな。ATM に、まあ、お金を下ろすときって、キャッシュカード入れるじゃないですか。で、まあ普段は僕、通帳は、まあ正直あんまり持ち歩かないので、まあそんなにしょっちゅう持ち歩くものではないので、まあたまに記帳するぐらいなので、まあ通帳あんまり普段持ち歩かないんですけれども、キャッシュカードで普段はね、こうやり取りをするわけなんですが、ですね、今週のとある日にね、ATM 行って、つってね、おおろそうと思って、足りないからおおろそうと思ってですね、キャッシュカード入れたらですね、このカードは読み込めませんって出てきて、え？マジで？もしかして、俺、銀行の口座凍結されたんじゃねえのってちょっと思っちゃったんですよ。ちょっと、やばいと思って。でも、そんな、僕なんか、やらかしたみたいな。なんか俺別にやらかした覚えも、身に覚えもないんですけど、っていうふうに思ってたんですけどね。で、まあ、何箇所か ATM で試したんですがですね、そのどこに行っても、このカードは読み込めませんっていうふうに言われちゃって、これはやばいなと。金下ろせないと。で、ATM に対してそんなに知識のなかった若さんはですよ。まあでもね、通帳持っていけば ATM でもお金下ろせんじゃねとかって思ってたんですよ。ね、通帳があれば、下ろせんじゃないのって正直思ってた部分があったんですよ。あったんですけど、僕ね、あんまりこう、知識がなかったがためによくわかってなかったんですけど、よくよく調べると、通帳ではお金下ろせないんですよね、ATM では。銀行の窓口行ったら下ろせますけど、印鑑持ってってね、書類に刺さってなんかいろいろ書いたら、まあ、下ろせますけれども、ATM ではキャッシュカードでしかお金を下ろせないんですね、っていうのをですね、今回初めて知りました。そう。通帳はね、記帳するのと、あと、振り込むの？お金を入れるのまで、入れることはできるんですけど、取り出すことはできないらしいんです。うん。僕の使ってた銀行は。ゆうちょとかだとどうなのかな？ゆうちょとかだと引き出すときにいつも通帳またはカードを入れてくださいって言われるから、多分ゆうちょはどうなんだろう？通帳でも下ろせるのかな？わかんないですけど。まあ、とにかく僕の使ってる別の銀行のね、方は、 キャッシュカードじゃないとお金が下ろせなくてですね。で、キャッシュカード読み込めないと。で、まあ、で、今週、まあ、ちょっと、お金がごそっと入る日が、ちょっとあったんですけども、そこで、まあ、下ろせなくて、ちょっと、やばいなっていうふうに思って、通帳に記帳をまずしたんですね。たら、まあ、その、振り込まれる予定だったお金が振り込まれ、ちゃんと振り込まれていたので、まあ、別に銀行の口座が凍結されていたわけではなかったんですよ。で、まあ、金曜日にですね、まあ、銀行の方に、ちょっと、昼休みにね、そうなんですよ。昼休みにできたんですよ。大学の、まあ、まあ、2個目がテストだったんですね。2個目がテストで。で、まあ、それ早く終わるかなと思ったら、結構意外と時間ギリギリまで試験やっててですね、もう実質本当に昼休みのたった50分の間で、まあ、ちょっと銀行までダッシュで行かなきゃいけないということで、まあ、友人に、次の講義の時の座席取っといてって、こう、言い残しておいて、僕は銀行にダッシュ、ダッシュ、ダッシュということで、ダッシュしましてですね、まあ、まず、キャッシュカードが使えないので、お金が下ろせないと困るわけですよ。なので、まず、ある程度まとまったお金を、ですね、全額ではないですけども、まあ、予備の、バックアップ用の預金だけ残しておいて、あと使う分を全部ごそってまず払い戻しを窓口でしまして、で、まあ、その時にキャッシュカード使えなくなったんですけどって言ったら、多分これ、時期が吹っ飛びましたねっつってね、中に、まあ、そのカード一応 IC チップも入ってるんですけど、その IC チップも行ったかなっていう話で、で、磁気ストライプの方も行ってるということで、まあね、これ心当たりあるんですよ。これ多分そうなんじゃないかって思うんですけども、多分ですね、この磁気に関するこれに関してはですね、多分原因は僕の普段使っている iPhone ケースが原因なんじゃないかなと。まあ僕の使ってる iPhone ケース、5月くらいに、新しいものにしたんですけれども、結構いいやつなんですよ、あれはね。まあ、値段はそこそこ、大した高くはないんですけれども、日本では売ってない、日本では売ってないって言っても、まあ、僕も、通販で買ったんで、まあ、実質、買えるには買えるんですけども、日本の、まあ、あんまりこう、流通していないような、ところの、ちょっと、マニアックなところの iPhone ケースを使ってたんですね。でも、なかなか使い勝手いいんですけど、ただですね、あれ欠点ありまして、磁石入ってるんですよね、中に。磁石が入ってて、それで蓋を閉めたりとか開けたりとかするんですけども、それで多分そこに入ってる磁力が結構強いんですよね、実はね。海外製っていうこともあって、ちょっと強いんですよね。なので、多分そいつと財布、結構携帯と財布ってやっぱり一緒に持ち歩くこと多いじゃないですか。同じような場所に入れること多いじゃないですか、多分ね。いや、僕はそうなんですよ。同じような場所に入れてるんですよね。なので多分それで磁気が吹っ飛んだんじゃないかなという僕の、予想です。まあね、これね、過去にもこの iPhone ケースの、が原因でおそらく、行っちゃったんじゃないかなっていうのは、まあもう一つあって、まあ過去にも一回話してますけれども、家の鍵が開かなくなったっていう事件が5月の中旬くらいにあったじゃないですか。若さんの家が鍵が開かないって。あれもね、多分僕の予想ですけど、多分あれは、磁石のせいで鍵が狂ったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。はい。ということでですね。まあ、磁気だけに、ね、ちょっと狂ったんじゃないかなと。何うまいこと言ってんだみたいな話になってますけど、なんかね。はい。磁気だけに、みたいなね。いやー、もう参りましたね。はい。ということで、まあ、キャッシュカードの方に関しては、後日再発行されるということで、もう手続き済みですので、まあ、なんとかなったんですけどね。はい、まあ、ということで、まあ、ちょっとそんな事件があって正直びっくりしたことです。びっくりしました。はい、同じく金曜日ですね。はい、まあね、前もちょっと話かな、微分積分学っていうのを僕講義で取ってまして、今期取ってまして、まあね、僕、微積苦手なんですよ。ね、前も話したと思うんですけど、多分皆さんが思っている数学の苦手と、僕の思っている数学の苦手は多分皆さんと同じです。いや、むしろね、俺の方がひどいかもしれません。ね、もう正直高校時代の数学なんて、ね、もう成績なんて絶対言えないですよ。多分言ったらですね、わか理系なのにそんな成績なの、ひどい成績なのみたいな。俺の方が成績いいじゃんっていう風になる人が多分ね、続出だと思います。くらい僕数学苦手なんですよ。数学苦手なんですけど理系なんですね。はい。で、まあ、 去年1年間で、まあ、高校の数学をなんとか、まあ、9割方理解を、しているという体に、一応成績上はなってますけれども。で、まあ、今期は、まあ、実は微積を取って、今、微分積分学っていうの。まあ、他にも数学の科目たくさん、ですね、それ含めて4科目ぐらい、実はね、数学の科目あるんですよ、今期。すごいでしょう。あのね、もう今期取ってる講義の中の、ですね、およそ4割近くはですね、数学です。はい。本当ね、若さにとってはね、苦痛以外の何者でもないんですけども、ね、ということなんですが、ちょっとその微積で、じゃあ何なのよっていう話なんですけども、まあ、ちょっとここから本題なんですけどね。微積を取っている、講義をやってる先生に、どうも若さん顔覚えられているらしくて、っていう節はまあ去年ぐらい。去年もね、実はその、微積担当の先生の講義、実は取ってたんで、まあ、まあ、それとなく、まあ、顔はもしかしたら覚えられてるのかなとかって思っている節はあったんですけども、もう確定というかですね、もうだいぶここ最近確定してきたなということで、最近講義でですね、まあ結構まあ、一クラス4、50人ぐらいで、結構ね、2校目と3校目連続でこうやってるとかっていうのがあるんでね。なんですが、ちょっと今回ですね、今週の講義、なんか100人くらいの規模でやったんですよね。他の時間帯でもちょっと同じ授業をやっているんですけども、それと合同で実は今週講義があったんですけども、まあね、先週ぐらいからもそうだったんですけどね、普段4、50人なんですけどね、時もそうなんですけども、結構若さ、名指しで当てられるんですよね。はい。結構名指しで当てられるんですよ。じゃあここの問題のこの微積を、そうだな、あ、じゃあ若君解いてみたいな、結構名指しで言われることが結構多くてあったんですけど、100人くらいの規模で、まあ大体僕講義全体的に若さんのローカルルールとして、まあ1年生の時からそうなんですけど、前3列もしくは5列以内に座るっていうルールを決めていて、5列よりも後ろには絶対に座っちゃいけないっていうルールを僕の中で、ちょっとね、何のなんか無駄なプライドだと思うんですけど、そういうルールを決めて、大体前3列に座ってます。前ら3列よりも前に座るように意識してるんですけれども、まあ、それでもね、多分顔覚えられてんじゃないかなという。でも、他にもね、前3列に座ってる人なんて結構常連とかいるわけですよ、普通に。いるわけなんですけども、なぜか知らないけど若さんが当たるってね、このよくわかんない、ね。今回も100人、今週ね、金曜日、また当てられたんですよっていう、今回ね、なんか、4、5回連続で当てられたんですよね。なんか、じゃあ、次も、じゃあ、若解いてっつって。よし、じゃあ、若、解いてみてって。いやー、若くんはね、微積が好きな若くんとかってね、講義中にちょっと言われたんですけど、先生に冷やかされたのかどうなのかよくわかんないですけど、ね、僕、微積、そんなに、好きじゃないですけどね、みたいな。先生、ちょっと僕、微積そんな好きじゃないっすよ、みたいな話なんですけども、まあ、ちょっと久しぶりに、もうなんかこれでもう先生に完全に目つけられてるな、と、ちょっと感じた、金曜日でした。いやーなんかね、5回も連続で当たるとは思わなかったね。なんか初めてだね、多分あの先生で5回も連続で当ててくることはそんなないんでね。ちょっと正直びっくりしてます。まあ気に入られてんのか何なのかよくわかんないですけどね。まあ、それだけにね、微積苦手なんですけども、ちょっと頑張んないと先生に目つけられてる分、下手な成績は取れないよね、ということで。ちょっと若干、ビビってます。はい。ということで、次回は7月15日日曜日明日配信です。それではまた次回までお元気です。さよなら。